さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。スノーです。週末になると必ず、某写真講座の添削がやってくるという悪循環で、今回は手強い質問がいくつかあって、一つはですね、かなり初心者向けの講座を担当してるんですが、
はい、
コダクロームの現像をどうしたらいいでしょうっていう質問が
問題だ
来たの。全然初心者向け講座じゃないじゃんっていう質問が来たのと、
うん、
あと、まあ、ファインピックス5700、いや、S5700 っていうデジカメがあるんですね、富士フィルムで。
はいはい。
で、これの説、なんて言うんでしょう、使い方について、かなり、うん、今度は説明を求められたんですけど、
うん、
その S5700 っていうのが富士のサイトにはどこにもなくって、これはなんかの間違いかなとか思ったんですけど、どうも、うん、海外で売られている
型番なんだ。
型番が5700で、日本だと6000なんちゃらっていうらしいというところまで探すのに30分ぐらいなんかいろいろウェブサイトをうろうろして結局説明書の表PDF でダウンロードできるんですけど、表紙の絵から多分これだろうというのがありしました。こう同定しまして、でそれでその説明書の PDF を読みつつ書いたりとかですね。あとコダクロームはアメリカのカンサス州のなんかちっちゃな普通の街の現像屋さんみたいなところが、うちは2010年の12月までやるぜってこう宣言してまして、
ほうほう、
こう、あとフィルムも在庫がある限り対応しますみたいな感じの、英語なのでよくわかんないんですけど、書いてありました。そこのなんかウェブサイトにあるこうコダクロームのスライドの紙マウント写真がちょこっと乗っかってるんですけど、その中にカンサス州ってこう、風車の多いところなんですね。
はいはいはい。
昔ながらの風車があるんですね。それを見て燃えていた。ここに行きたいとか。
なんか、コダクロームの話した時に、小関さんがカンザスの方でやってるのがあるって、そこのことなのかな。
あ、そうなのかな。あ、それだったんですね。僕は小関さんの話だと、コダックの関係なのかと思ったんですけど、実はあれだった。
いや、わかんないですけど。
あ、
なるほど。
はい。
はい。
果たしてそこが日本から送ってやってくれるかどうかはわからないと思うんですけど。
そうですね。
ね。
返してもらうのも国際郵便になっちゃう。
大切
ですよね。
まあ、なんか海外に出しましたっていうブログとかは、ちらほら見かけました。
あ、本当ですか。へえ。まあでもそれだけ、あれなんですね、熱烈ファンというか、魅力のある。
そうですね。
なるほど。いや、でもそこまでなんか、あれなんですね、作品についてのこう、公表的なものを書くのかと思ってたんですけど、そういう質問的なものもあるんだ。
もちろん公表がメインなんですけど、質問コーナーってあるので、
はいはいはい、
ここに来たら一応知りませんとか分かりませんとか見てみのないことは書けないから。
なるほどね。
むしろ質問があると途端に時間がかかってしまって。
ああ、そっかそっか。はい、調べなきゃいけないですもんね。
まあでも自分の勉強にはなることもありますけど。
なるほどね。
どんどんなんか PDF の説明書がコンピューターに溜まっていきます。
そうなんだ。
はい。
はい。ハンスケです。何日か前に、知り合いでペン買った人がいるんですが、その人とちょっと 会いまして、ちょっとだけ触ってきました。
はい、
なんか何でしたっけ、カラーユニバーサルデザインのがすごい気になってて、その色合いとか使い勝手みたいなところとかちょっと見てたんですけど、
はい、
やっぱりあれですね、ちょっとここんとこキャノンもそうですけど、ちょっと色合いが変わった感じするじゃないですか。
あ、しますね。
40D あたりから。30D とかは、なんかその前のと変わんない感じがするんですけど、40D あたりから色合いが変わったと思うんですけど、あれと近いような色使いの使い方なので、キャノンも結構それ意識してたのかなとかっていうのを逆にね、ペン見て思ったんですけど、でね、なんか、あれがいまいち、リリースがいまいちなんか慣れないせいか、変な感じがしました。はい、ピント合わせて、なんだ、リリースを押し込むタイミングが、なんかね、ワンクッションあるというか、なんか変な、思ってないところで切れちゃうみたいな感じがあって。
あ、そうっす。
まあ、慣れの問題なんでしょうけどね。うん、ただ、なんだろう、基本的操作に関してはやっぱ使い勝手いいかなって、やっぱオリンパスっていいのかなっていう感じはしましたけどね。
はい。
はい。なんかキャノンの、ね、ぐるぐるに慣れちゃってたんですけど、だからオリンパス乗ってどうだかなと思ったんですが、意外に、その使い勝手がよく考えられてるからか、あまり迷わずに、こういろいろと試すことができたので、やっぱりインターフェースいいのかなっていう気はしましたね。で、思ってたらやっぱりちょっと大きい、そのコンパクトっていうほど、まあ、コンパクトっちゃコンパクトなんだけど、コンパクト、いわゆるコンデジですか、コンパクトデジカメっていうのよりはやっぱ一回り大きい、しっかりしたカメラっていう感じはしたので、そう、それでなんか、iPhone の 3GS もね、その人が買われていて、それも自慢されてみたんですけど、
すごい。
あのね、タッチしたところにフォーカスが合うんですよね、今のって。
はあ、ピントがですね。
そうそうそうそう、好きなところにこうタッチしてできる。
なるほど、
あれ便利、やっぱり、ね、すごい使いやすい。一眼のカメラでもこういうなんかあれにちょっとのファインダー上では難しいんでしょうけど、ああいう感じのこう好きなところに、あ、ここって言った時にピントが合わせられるっていうのはすごくいいなとか思って、今のコンパクトデジカメってああいうのあるんですかね、触
っ、あったと思いますよ、触るやつ、
あれはね、すごく使い勝手がいいなとか思って、見てましたけど、はい、ちょっと羨ましくなったハンスケット。
はい。明日は花火大会なんですけど、昨日リモコンが届きまして、あ、リモコンじゃない、リリーズ。
おお、はいはい。
はい。急遽注文しまして、リリーズをつけまして、今ちょっと予行演習しながらですね。
はいはい。
スノーさんに三脚の使い方を教わってた感
じ。楽しみですね。
楽しみですね。明日どうも雨らしいんですけどね。
あららららら、そうなんだ。そうか。
ちょっと前、一週間ぐらい前まではセルフタイマーで撮ってやるとか考えてたんですけど。
おお、なるほどね。
やっぱり無謀なことはやめようと思って。
はいはい、ああ。
リリースを急いで注文できるとこがあったので、
はいはい、
ここで急いで注文してみました。
はい、
そ
っかそっか、
はい、
じゃあまた高野ブックか
ですね、
のブログかフォトスクランブルのブログで、はい、高野さんの花火写真が見れるわけですね。写真
うまく撮れるんだろうか。
はい、
リリース一緒なんですね。
一緒？
一緒ですね。リリース EP1 でしたっけ？
ああ、はいはいはいはい。ペンダと一緒なんだ。
ペンダと一緒ですね。
へえ。
なるほど。
はい。ということで、今回はですね、 あれも欲しい、これも欲しいという妄想をみんなでいろいろと出していますので、妄想話に行きたいと思います。ということで散々、物を自慢されて本物が欲しい妄想モードにしっかり突入している時にやってしまうということで、今回は欲しいもの妄想話です。もう早速いっちゃいます。なんかみんなに事前にあげといてくださいって言ったのになかなか上がってこず意外にないんだなっていうのでちょっと私はびっくりしたんですが、一番私がこう物欲に溺れているようなので先に全部一通りあげちゃいます。今回は欲しいものと現実的に購入可能なんだけど手が届かないんだけど欲しいっていうものと非現実的なものの二つに大きく分けて、ご紹介したいと思うんですが、まず今売っているもので欲しいもの、私は、5D のマーク、あ、俺3って書いてあるけどマーク2ですね。はい、5D のマーク2、あと3ニッパのレンズ、
はい、
あとドン家の一番大きいサイズのカメラバッグ、
はい、
ちゃんとしたモニターとキャリブレーター、はい、あと現像機セット引き伸ばし機セットが欲しいですはい、まあ、これはじゃあ一つずつ後でやっていきますが、じゃあスノーさんは現実的なものからまずは、
はい、ですね、まあついこの間キャノンから発表があって、
うん、
あの CBS ニュースっていうプロのニュースの、あの、なんていうの、冊子にも書いてあったんですけど、うん、
はいはい、
あの EF レンズのシリーズでね、うん、TS っていうのがありまして、
はいはい、
ティルトとシフトって、うんうん、まあ、あんまり聞き慣れないと思うんですけど、
うんうん、
後軸を動かせるんですね、
はいはい、
35mm の、
うん、
1本のレンズというか、うん、人をつながりのレンズで後軸がずらせるっていう、うん、まあ、ニコンとかでも出してますけど、
うん、
それのもうほんと20年ぶりぐらいに、そのシリーズの新しいものが出まして、
うん、
はい、TSE17mm っていう F4L、うん、TSE24mmF3.5L2 という、
うん、
出まして、
うん、
まあ、あの常々、ね、いつも広角系を使っている私としましては、
うん、
ちょっとっていうか前も TS シリーズはちょっと借りて使ったことあるんですけど、
うん、
やっぱりこれもいいよなと思っているので、
はい、
ちょっと欲しい感じです、
はい、
それとちょっと欲しい感じですってさらっと言えますけど言うのは簡単ですけどっていう、うん、そういう話と、あとね、あと最大の妄想を、それは後にしよう、うん、もう一つね、
うん、
少年時代からのっていうか、うん、まあ高校生ぐらいか、
うん、
大学生ぐらいの夢なんですけど、
うん、
ローライフレックス SL3003 っていう、
あ、それもうないもんでしょ、
あ、もうないもん、
はい、それは妄想は後半でいきましょう、
ああじゃあはい、じゃあもうないものじゃなくて さらに妄想といえば、
うん、
あの暗室ですね、自分の
独立した、はいはいはいはい、
まあ仕事部屋っていうか仕事部屋というか、
うん、
うん、 簡単に言えば写真事務所になるところが欲しいっていう。
はいはいはいはい。
とても切実な願いです。
はい。そしたら、高野さん。
はい。私の場合は、その1がマクロレンズですね。
はいはいはい。
どうにも欲しいですね。
どうにも、はいはい。
どうにも欲しいです。
はい。
それで、その2番がですね、
はい。
やっぱり、うちの方の街中撮ってると鳥がたくさんいるので、
うんうん、
もう鳥が感動するぐらいに綺麗に撮れる望遠レンズが欲しいですね。
はいはいはい。
で、まあ、その3がですね、
はい。
うちのモニターは17だったんですけど、
はい。
そうじゃなくて、
うん、
もう撮ってきたそのままが 100% で切れないで使えるんです。
はい。
それは、
それは、うん、はい。行きましょう。はい。
どんなに大きくなるんだろうかっていう感じがします。
うん。はい。ということで、まあ、現実的な、まあ、現実的というか、変えるものとし、ものというかね、現存するものでの妄想が今一通り挙げてみましたが、じゃあそれぞれ行ってみましょうか。僕のはいくつかあるんですけど、マーク3に関してはフルサイズが使いたいってだけなので、
ああ
まあ、ここで 1D と言わないところが、ちょっと、小心者な私のところ 1DS と言わないところがね、妄想話なんだから 1DS にしとけよって話もあるんだよ。
でもなんかまあ単純に数字の上のだけでは 5D の Mark II、でも連写スピードが違うからね。
ああそっか、でもあれか、動画が撮れたりとかいうことを考えると、
ま
あ、
そういろんな性能トータルなでいけば Mark II が今一番
まあいいのか、
うん
うん、
っていうことになっちゃうんですけど、
うん、そっかそっか。でまあ3にバノなやつが欲しいんですよね。
あ、はい。
重
いです。
はい。
重いですよっていう。
ああ、そうですよね。重いでしょうね。あれは。だけど、ちょっと使ってみたいなっていう、はい。そうです。200でどうしてもなんだっけ。1.4 つけたりとかして撮ってるので、これってどうなんだろうなと思って、3ニッパーをつけて覗いてみたいなっていうの、使ったことがないのでどんなかちょっと使ってみたいっていうのもあるんですけど、うん、っていうので、まあ機材的に言うと 5D と3ニッパーが欲しいなというところですが、残りは飛ばしてで、スノーさんどこ行きましょうか。この TS レンズってもともとあったのが、今回出たのは2になったっていうこと？
そうです。2になった。もともとのラインは、
うん、
確か24が一番最高格だったんですね。
あ、うん、そうなんでしたっけ。
24が一番の最高格、
うん、
で、あとあれ今最近最新のカタログには24しか載ってないな。確か40ミリだったか45ミリと90ミリっていうのが昔ありました。
うん、あ、そうなんだ。
昔ありました
ね。じゃあ17っていうのは本当に初なの？
17は初ですね。しかも昔これ受注生産だったんですよ。
はいはい。
思うんですから、まあ、多いそれとは買えないっていうか、
うんうんうん、
あ、乗ってるな。L レンズじゃないからか。今も、TS45mm、TS90mm っていうのは L レンズじゃなくて、普通に出てますね。
うんうん、
でも、受注生産ではなくなっているな。
うん、
昔は受注生産だったような気がする。
あ、そうなんか。
はい。昔っていうのは、十数年前。出た頃。
はいはいはい。
はい。
うん、
TS24mm の F3.5 だけ L レンズでありましたが、
うん、
それが、うん、2というものになって、
うん、
L レンズで、さらに L レンズでその 17mm っていうめちゃめちゃ広角な、
はいはいはい、
まあ出てます。
うーん、これは前にも番組でお話し出たと思うんですけど、うん、要は建物とかの歪みをなく撮れるってことですよね。
はい、うん、まあ、あとは、フォーカスを、
うん、
あの絞りを開けた状態で、
うん、
ピント面を斜めにできるんですね、フォーカス面を。
ああ、はいはいはいはいはい、そうかそうか、
俯瞰っていうか、あの、うん、いや斜めから見下ろして撮るような場合、例えば建物じゃないよ、食べ物、
はいはいはいはい、
テーブル上で食べ物を斜めから撮るときに、
うん、
あの奥行きが広い、奥行きがある画面とかだと、
うんうん、
かなり絞らないとフォーカス合わなくて、うん、で絞ると今度は何て言うんでしょう、やっぱり解説レンズの解説現象であまり、うん、あの描写が良くない、
はいはいはい、
そういうことが起きるので、
うんうん、
あのその、ティルト機構を使って、
はいはいはい、
そういうふうにあのピント面を斜めに行かせて撮るということが、うんうんうん、まあこれシノゴとかビューカメラって言われてるやつは、
はいはい、
それはやるんですけど。
あ、そうか、単純にその建物の動向だけじゃなくて、そのピントの合う面が斜めになるっていうあれが大きいのか。
うん、あと建物でも奥行きがある斜めから撮るときね、
はいはいはい、
あの、まあ、キヤノンのさ、のサイトにも作例が載ってますけど、
うん、
こ
う
壁みたいなところを横から撮ったりするときも、
はいはい、うん、
あのかなり絞らないとフォーカス合わなかったりするんですけど、
うんうんうん、
特に夜間撮影、まあ、もうキャノンの場合、あのサイトには夜間撮影のが確か載っているんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
あの絞りを開けた状態でもフォーカスを斜めっていうか、斜めになっているところも綺麗に。
なるほどね。
で、この逆を使って、あの、フォーカスを、なんでしょう、あの、あべこべにしちゃって逆を
開け
たんですけど、
はいはい
はい、前も話がありましたけど、
うんうん、
そういう風にすると、あの、まあ、これテーブルトップフォトとか、あとあのポートレートなんかでも使えるんですけど、
へ
ぇ、ぼかして、
うん、
あのやるとこう背景ボケを大きく撮ったりとかね。
あのなるほどね。
まああのもうこう手前と本当に合っているところだけピシッと合わせて、
うんうん、
合わせたいところだけ合わせて、まあ、うん、例えば宝石みたいなものとか、
あ、
そういうのだと、はいはい、そこの石のとこだけにフォーカス合わせて前後を大きく動かしてっていう、
うんうん、
まあ、まあ今フォトショップ使えばそういうの疑似的にできちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
はい、あの撮影の時からそういう風にできるっていう。
なるほどね。うーん、そっかそっか。
はい、ただ値段がね
高いんですよね、この DS レンズってね。
はい、
はい、はい、では高野子さんの言ってみましょうか、はい、高野さんは、まずマクロレンズ、
マクロレンズ、
これはなぜゆえマクロレンズです、お花ですか。
うん、お花ですね、やっぱり、
うん、
花も撮りますし、うん、これマクロレンズで撮ったら違うのかなと思いつつも、
はいはいはい、
っていう感じなので、
うん、
一つは欲しいですね。
そっか、マクロレンズ僕も欲しいんですよね、うん、そういえば書いてなかったですけど、
うん、
どんなかちょっと使ってみたいんですよね、マクロレンズも使ったことがないから
、うん、
ズームレンズについてるおまけマクロはね、うん、あれですけど、うん、マクロレンズそのものは持ってないので、ちょっとどんなか使ってみたいなっていうのは、うん、
ねえ、
うん、
なんか2種類あるんですけどね、オリンパスだとね。
あ、そうなんだ。
で、なんか100ミリ
走距離の、うん、はい、
あ、はい、なんか、
まあ、ごめんなさい、はい、
あ、はい、100ミリ相当と、
うん、
あともう一個なんだっけ、あれ、うん、もう一つあるんですよ、70ミリ相当ってやつね。
はいはいはいはい。
全距離が違う。
これ、使い勝手がいいのがどれぐらいなんですか。
どっちなんだろう。
あのね、まあ、70ミリ相当かな。その、撮るものによるんですけど、選び方としては、はい、なんで、その望遠鏡と普通鏡って言いますか、
うんうん、
標準に近いものがあるかっていうと、
うん、
離れても大きく撮りたいもの
を、ね、ああ、はいはい。
中とか、
あ、
まあ、ある程度離れて大きく撮りたいときに便利だし、
うんうん、
まあ、あと、プロポーションが、100ミリとかの方が崩れないです、
うん。あ、歪みが少ないってこと、うん、うんうんうん。
で、まあ、ただし、当然望遠になるので、それだけ、社会深度も浅くなるし、
うん、
フォーカスもシビアになるので、
うん、
そういう意味では、ちょっと使うのが、なんていうんでしょうね、その、テクニックが必要。
おー、なるほどね。
で、まあ、キャノンだと50ミリのコンパクトマクロっていうのが確か、あって、
うんうん、
僕も使ってるんですけど、
うん、
まあ、これだとかなり近づいて撮れるので、
うん、
あとレンズ自体もちっちゃいし、いうので、まあ、割と何でも使える感じはします。
へえ、なるほどね。そのマクロレンズって、なんだろう、普通に撮ったらどうなるんですか？
あ、一応普通ですね。
に撮れるの？
うん。普通に撮れます。まあ、どうなんでしょう。望遠鏡に弱い、望遠鏡じゃないや。無限大の方には、あまり、こう、うん、普通のレンズと比べれば、
うん、
おしゃが落ちるのではないかと言われておりますが、
うん、
でも、マクロレンズで風景撮ったことないので分かりません。
そうなんだ。どうなんだろう。
誰かやってください。まあ、はい、レンズの繰り出し量が非常に大きいので。
あ、そうなんだ。
どんどんニュニュニュって出ていくので、
はあはあ、
まあ、望遠鏡でも大丈夫、望遠鏡じゃないや。無限大の方でも大丈夫なんじゃないかとは思うんですけど。昔々なんかそういう話は聞いたことあります。昔々ってのは本当30年とかそういうレベル
です。
今のレンズは大丈夫なんじゃないでしょうね。
そっか。で、あとは逆に望遠レンズが欲しい。
やっぱり、ね、鳥がね、よくその辺にいるんですけど、
うん、
今普通にね、ズームレンズとかで撮って見ても、おおとかいう、なんか、自分の目ではちっちゃくて見えないんだけど、
うん、
なんかこう、撮って大きくして家で帰ってみると、おおとかって一人で言いながら、
はいはいはいはい。
見てるんで、
うん、
これがもっとね、大きく撮れたりとかできたら、うん、いいんだろうなって思うんですよね。
ああ、なるほどね、うんうん。オリンパスだとどれぐらい、200ぐらいだってあるの？
200どうなんだろう、よくわかんない。あんまり望遠レンズよくわかんないんですけど。
うん、
これですね。500ミリ、600ミリ相当とかにもありますけど。
うわ、そんなのあるんだ。
140から600ミリ相当。
はぁ。あ、そっか。300でも2倍だから600になっちゃうってことか。
うん。
あー、なるほど、ね。
どれがいいのか全然わかりません。
そっかそっか。
どれがいいんだか。はい。長い方がいいに決まってる。
決まってる。
何しろ、鳥ってさ、どんなに大きくても、まあ本当に大きい犬わしじゃないや、なんかでかいワシみたいなとかなら、猛禽類ならそこそこ大きいけど、うん、でも大体小さいから、
うん。
うん。
うん。うん、
本当。
ねえ、どう、よく写真とか見るのはどうやって撮ってるんだろうっていつも思うんですけど。
本当に長いレンズで撮っているか、それこそカモフラージュテントみたいのにくるまって、こっちが近づくともう逃げちゃうから、
うん、
っていう野鳥はね、ところが、まあただ単に鳥っていうカテゴリーで言えば、まあ最近あんまりやってないですけど、餌付けしてるようなところ、
うんうん、
に行くと逆にもうなんかコンパクトデジタルカメラでも顔がはみ出すくらいに撮れちゃいますね、うん、
なるほどね、うん、
検索してるやつとかたまげるほど、
うん、
クローズアップな、
そうなんだ、
撮られてきます、はい、付けしてる多いから、
そっかそっか、
うん、
野鳥はちょっと難しいですね。
まあ、野鳥まで取りに行くかどうかはあれですけど、
ね。あ、まあ野鳥ってその近所でも、
うん、近所でもね、
近所でもって野生の鳥は、うん、スズメだって結構警戒心強いし、
ありますよね。うん、こうやってあのトンビとかね、あっちの方が全然近づいてくるっていう。
うん、
それは高野さん狙われている。
狙われてるんです。ただ
なるほど。
ね、トンビとかも時々パッと撮ったらよく撮れる時あるんですけど、
うん、
いい顔して飛んでるんだなとかって、
うん、
し、え、なんかね、ちっちゃい鳥なんだろうと思って撮って帰って見てみるとすごい綺麗な色してたりとかするんで、
うん、
そういうのもっとよく撮れるようにできないかなと思ったんでちょっと出してみたんですけど。
なるほどね。はいはいはい。まあでもあれですね、オリンパスはなんかこの番組始めた当初に小関さんがレンズは結構いいとかっていう話があったと思うんですけど、見てるとすごいですね、180-500 相当で 2.8 のレンズとか600の 2.8 とかありますね。
すごいね。
うん、まあ普通のレンズの 300mm 3日発作れば 600mm になるから、
うん、
オーサーズはね、
うん、そこら辺の500って80万円
80万円。ああ、
それは
そっか、
かなり妄想です。
でもこの100-400の 2.8-3.5 とか、うん、この辺もキヤノンでもこんな感じの画角のやつありますけど、
うん、あ、そうですね、これもちゃんとなんかで、あのレンズのページを見るとワシが飛んでますね、
うん、400あったらね
相当いろいろ撮れそうな、
うん、
うん、
でこれででも14万でしょ。
安い。
これはキヤノンだね、キヤノンだともっとします
ね。20万ちょっと超えちゃう。いや、もっと超えるか。
うん、確か
に。これハイグレード？スーパーハイグレード？
あ、ハイグレード
って。ハイグレードここ。
スタンダードですね。
え、いや、
ハイグレードになってますよ。
うん、あ、そう。
これで14
万400だったもんね、すごい。うん。
安いですね。
フルレンズプラスか。
うん、
フルレンズプラスだとすると相当安い感じがします。
ああ、そうなんですか。
それでそんな都合のいいレンズあったっけ、100。
100-400。
あ、100-400あるんじゃない
ですか、ね。あるでしょ。うん、うん。
でも 4.5 から 5.6 だから、
そうなんですよ、
それで26万だ、
キヤノンはね、
うんうんうん、じゃあ全然ね撮りやすいんですかね、やっぱり、
うん、レンズ明るい分撮りやすいかも
しれ
ない、明るいんですね、うん、これあれですね、最初に小関さん初登場の時かなんかにこういう話をしてたんですよね。
してます
ね。確かね。はい。はい。ということで、私の方戻ると、あと、ドンケのが、スノーさんのが一番でかいやつなんですよね。
あのね、あれちょっと古いカタログでは、
うん、
F1X っていうのが、まあ一応通常では一番でかい
ん
ですけど、
うん
うん、あとジャーナリストモデルっていう J1 っていうのがとてつもなくでかいのがあります。
ああ、ジャーナリストモデルはなんかもう一つなんですよね。
はい。
だからあの、まあ、
F1X が、うん、あ、でもジャーナリストモデルより F1X の方がでかいのか。横幅はでかいですね。52だけどジャーナリストモデルは47。
うん、 のサイズが欲しいなとか思って。で、あと最近オイル仕上げの なんだっけ、オイルなんとかっていうのが出たんですよね。
オイル仕上げってテラテラしてる、
オイル塗ってメンテナンスしなきゃいけないような
顔。へえ、
なんだっけな、オイル名前を忘れてしまった。オイルなんたらって言うんですけど、それやっぱりある程度そのオイル塗るから防水効果が多少あるみたいなんですよね。うん、そんなのもあって、あと風合いがすごくいい感じなので欲しいなとか思ってるんですけど。
革なの？
あれ革じゃなかったっけな、革じゃないか、あ、オイルキャンバスだったかな。
あ、オイルキャンバス。
ごめんなさい、ちょっとこれ忘れちゃいましたけど、最近出た新シリーズみたいなんですけど、でそれがね、あんまり大きいのがなかったような気がするので、あれなんですけど、ちょっとその生地を使ったやつが、ちょっとかっこいいなと。あ、オイルコットンですね。
あ、これだ。あ、今、
これは F… コットンシリーズ。
あ、はい。F2。
うん。
F2 って今、ハンスケさんが使ってる。
そうなんですよ。だから同じサイズになっちゃうんですけど。うん。だからこれで F1 サイズがあったら、
う
ん、いつか買い替えたいなと思ったんですけど、うん、ちょっと同じサイズだからね、とか思って、それだったら F1 欲しいかなって気がするんですけど。なんか、うん、見た目かっこよくないですか？
はい、見た目かっこいい。まあ確かに見た目かっこいいです。
黒を見慣れちゃったんです。なんか変わったな。
あ、
そんなこう、カメラバッグを気分で使い換えるほど余裕はないので、いつかお金持ちになったら欲しいなという感じです。あとモニターがね、まあ何回も言ってますが、やっぱりちゃんとしたの欲しいなっていうのがここのところあるのと、
はい。
現像と引き伸ばしを自分家でできたらいいなっていう。
あ、はい。
だからこれ、現像と引き伸ばしセット、買って、はい、部屋に水道を置いて、あ、まさしくさっきのスノーさんのもう一つの暗室
暗室欲しいってやつ。
これ暗室はでも今そんな状態じゃないんですか？仕事場兼暗室っていう感じじゃない？
仕事場兼暗室ですけど、
うん、
流しはないので風呂まで持っていくっていう。
ああ、そっかそっかそっか。それも流しもあってっていうことか。
そうですね、以前は別に部屋を借りてたので、
うんうん、
贅沢にも。
ほうほう。
あの、大きな紙焼きをしても、
うん、
風呂場を使って、風呂、浴槽を使って水洗とかしてましたけど。
へー、ああ、そういうことか。
あの、全紙ぐらいとか焼いても、浴槽の中で水洗いしてましたけど。
ああ、なるほどね。
うん、そういうことはさすがにできないの。
うんうんうん。かもじゃ
完全に、いや、やっぱりね、
うん、
家だと、もう、家の、か、こう、家族の風呂がとか、洗濯がに風呂の水使うからとか、いろいろあって、う
ん。はいはいはい。
時間がやっぱり限られる。
そうかそうか。で、生活で使う部分との共有だから、
そうですね。
その生活時間帯は外さないと、できないっていうところになっちゃうのか。
うん、そうですね。
うん、
はい。
なるほどね。そっか、暗室、そうですよね。
なんかみんなで意見借りますか？
長野県あたりです
か？真ん中くらい。
ちょうど真ん中、名古屋とか。
そこまで、現像しにそこまで行くの？交通費でなんかレンタルでとか場所借りれそうな気がしますね。はい。では。本当の妄想モードに入りたいと思います。まあ、現実には売ってはいないんだけど、こんなのがあったら欲しいシリーズ。私から全部あげちゃうと、100-400で 2.8 のレンズ。あ、100じゃないや、14-400だ。10mm400 で2、オール 2.8 のレンズ。と、 はい、リアルタイムで被写界深度が確認できる暗くならないファインダー、はい、で、完全防水の一眼レフカメラ、
はい、
でコンパクトデジカメ並みに軽いマーク3で、さっきちょっと iPhone の話がありましたが視線入力をもう一度復活してほしいというところですが、スノーさんは、
あ、はい、すいません、こういうちゃんと考えてなくて申し訳ないんですけど、高校時代の夢で、
うん、
あのさっきちらっと言いかけましたが、
うん、
ローライフレックスってもうローライっていう会社がそのものが、
うん、
あのカメラやめますっていう話をこの
間、はいはい、
関さんちらっと言ってました、
うん、
あ言ってたのかな、なんかウェブに書いてたのかな、
うん、
はい、でそこのカメラで SL3003 っていうのがあるんですけれども、
はいはい、
これが、まあ、ウェブサイトの、これ個人的なウェブサイトだと思うんですけど、
うん、
リンクを見ていただければと思いますが、うん、とても 35mm とは思えない、
うん、
結局輪郭、
これ 35mm なんだ、
はい、35mm なんです、
へ
え、あの、ね、まずあのフィルムバックっていうか、あの66とかであるよくあるんです、645とかでよくあるんですけど、
うん、
あのフィルムが入れるマガジンがあって、それを交換するっていうスタイル、
うん、あ、本当だ、
フィルムバックごと交換できるので、
はいはい、
時代の、 あのカメラで撮影中にいろんなフィルムの種類を取
り替えられる、あ、なるほどね、はいはいはい、
途中でってフィルムの入れ物ごと変えちゃうので
、はいはいはいはい、
はい、
あ、じゃあデジカメ感覚で、
そう、あの感度を変えたり、
ね、ISO 感度変えたりとかできるんだ。
できる。
ネガとポジ変えたりとか。
はい、変えちゃう。モノクロ。
このマガジンがいっぱいあればね。
はい、そういうことですね。
なるほどね。
あと、面白いのが、ツーウェイファインダーって言って、
うん、
普通の覗くファインダーですね。ちょっとテレビカメラっぽい感じの。
はいはいはい。
うん、でも、あとは、上から覗くウエストレベルっていう。
おうおうおう。
66のカメラとか645のカメラとかはこういうウエストレベルが標準的なファインダーなんですけど、
うん、
それが 35mm についていると
へ
えファインダ
ーへえあこれかはいはいはい前の方にピョコンと上がってますねはいはい、
はい、
へえあこれ面白いカメラですね
面白いじゃん値段もとんでもなかったんですけどはい、まあ今中古で売ってるのしかないので、
うん、
まあもしかしたらどうなんのプレミアついて高いのかそれとも逆にフィルムカメラが二色三毛になっていて安いのか、
うんうん、
まあ調べたわけじゃないんで分かんないんですけど、
うんうん、なるほどね
これ夢です
、はい、
レンズがねそのなんだっけこれはディスタゴンとかプラナーとか言われる、
うん、
カールツアイスのレンズが使える
へえ。なるほどねこれは面白いな
はい
へえ。こなんか
使いにくいっていう評判だったんですけど
ああそうなんですか
いやまあ普通のカメラに慣れちゃうと
ああなるほどねはいはいはい
もうそうです
はいじゃあ高野さんは
なんか今の話に似てるのか似てないのか、
うん、
やっぱ1台でフィルムもデジタルも同時に撮れるカメラ
なるほどねはいはい、はい、
これはフィルムで撮りたいって時にガチャってやったら、
はいはい、
フィルムが撮れてお
うおう
でなんかそうフィルムで撮りたいんだけどどういう風に撮れるか試したいって時に
そっかそっか
モニターで確認してみたいな
はいはいはい
無理だ
ーみたいなああなるほどあそれはそう面白いそうですねそれは感じるときありますよね
どこにどう収めるんだろうっていう、
でも中盤でデジタルパックとかってあるじゃないですか
あはいはい
あれはあでもあれをつけちゃったらフィルムは戻せないのか
ねいや多分 できるやつもあると思うんですけどね、専用ボディでなければ。なんか昔はできてたような気がするんだけどな、普通の、あの、こう、R、マミヤだと RZ シリーズとかだったら、
うん、
あの、改造とか必要だったかな、ちょっと詳しいことはわからないんですけど、うんうん、基本的にはフィルムで使うカメラだったので、
うんうん、
そういうことも可能だったんじゃないかっていう気は、
その、フィルムの途中で外して、そのデジタルパックに変えて、また戻して、みたいな。
また戻して、うん。できたような気がした
こと
ないです。でも、現場って、あの、実際に仕事っていうか、使ったことないの、なんですけど。
うん、ほうほうそうか、なるほどね。まあ、もしかしたら、現実にそういうのがあるかもしれないってことなんだ。
そうですね。まあなかなか商品化は無理でしょうけど
まあ今からフィルムを使えるようにしようっていうところは難しいでしょうけどね。なるほどね。
JPEG とフィルムが撮れますみたいな。
こんなのあったらいいですね。確かに。まあ僕なんかはそのフィルムでどんな感じ撮れるのかが全然分かっていないので、デジカメで確認して、これと同じものがそのまま設定を変えずに撮れば撮れるって分かれば非常にありがたいかなと思うんですけど。そっかそっか。私はその1400で 2.8 があったら、もうレンズ取り替えずにこのままでいいかなっていう気がするんですけど、こういうのってないんですかね。すっごいな。
まあ、ここまではないかもしれないけど、どっかの会社で似たようなのなんかなかったっけ、あの、レンズメーカーって言われる。
はいはいはい。
ところ
で。やっぱこんだけ長いあれになると、工学的に無理が出てくるんですかね。
はぁ、
あ。10から4。
まあ、そりゃ
相当無理があるんでしょうね、きっとね。
いや出てきますよね。そもそも、ちょっと前、一昔って、まあ、10年、15年ぐらい前とかって、
うん、
まだまだズームレンズはっていう感じでしたからね。
はいはいはいはい。うん、
それが、今はズームレンズが、普通になっちゃいましたから。
なるほどね、そうか。もう単焦点じゃなきゃダメみたいな感じの時代もあったんですもんね。
まあ今でも単焦点がやっぱりいいんじゃないっていう。
ああ、やっぱそうなんだ。うん。あとはこのリアルタイムに、何でしたっけ、プレビューでいいんでしたっけ、あのボタン。被写界進捗確認するの、
はいは
い。あれってリアルタイムにならないんですかね。あれわざわざ押さなくても。
ああ、光学ファインダーではまあ無理ですね。
あ、そっか。
ライブモードは、ライブビューだと、
うん。
それでできるんですよ。
そっかそっか。
明るいまま。
はいはいはい。
まあ、ちょっと、その、地明かりというか、その、現場の被写体に当たってる光の、あの、輝度にもよるんですけど、
うんうん。
ライブビューで、その、露出のコントロールを、やる、一応計算上の露出で表示する機能が、
うんうん
うん、40D とかにはついてまして、
はいはいはい、40D
はついてるので、
うん、
絞り込んでも露出は変わらない。絞り込むボタンを押すと。
ライブビューじゃないと、
ちょっと
難しいのか。絞っちゃうんだもんね。物理的にね。
はいはい。
そうかそうか。なんかそれが、こうね、ファインダー覗いてて、設定した通り、もうなんか映る通りのものが、ファインダー上に見えるといいなと思うんですけどね。
だいたい普通に学生とか教えてて、
うん、
光学ファインダーでの絞り込みボタンを押してやると、うん、押して、こうすると被写界深度がわかるんだよって言っても、
うん、
ほとんどの人はわからない。
やっぱわかりづらいですよね。
そう。暗くなるだけって言って、何言ってんのって感じ。で、ライブビューで見せると、
うん、
おおって言ってみんなびっくり。
ああ、そうなんだ。そこそこ。なるほどね。やっぱ今だとライブビューを使う ってっていうことになるんでしょうね。そうかそうか。
まあそういう意味でライブビューは画期的っちゃ画期的なんですよね。
うんうんうん。あとは完全防水の一眼レフですね。
はい、
コンパクトではあるんですけど、一眼レフで完全防水って出ないですかね。防滴じゃなくて。
防滴って言っちゃうと、まあ、潜れるっていう話になるから。
そっか。
潜れるってニコン RS って昔あったけど。
あ、そうなんだ。あったんだ。
デジタルじゃなくて、
うん、
フィルムの、あれでニコノス、あ、ニコノスだったっけ。ニコノスっていうあのシリーズがありまして、
はいはい、
ニコンのこう潜れるカメラで、
うん、
それの最後のがニコンその一眼レフのやつで、うん、RS っていうシリーズが確か RS だったかな。
へえ、それは何？カバーとかつけるんじゃなくてそのまんま潜れちゃったの？
ボディそのものが、
うん、うん、
はい、ニコンの、あ、ごめんなさい、ニコノス RS。
へぇ、
はい、全天候カメラと言われているみたい。
そっか、潜れなくてもいいんですけど、雨の日に何も気にせず使えるカメラが欲しいんですよね。
うん、まあ確かに。
潜っちゃうと、だって一眼ってね、潜っちゃったら水中メガネもしてるから、
はい、
難しいんでしょうけど、雨の日に外で普通に使えるカメラが欲しいなっていう感じと、あと、
そう。
マーク3クラスですごい軽いの。
はい。
まあ、レンズがね、重いから、あれなんでしょうけど、首痛くならないですか？ずっと、一日撮ってたりしたら。結構ね、長いレースとか撮って終わって車乗って走ってると首と肩とすごい痛いんですよ。
あ、それはそうでしょうね。
で、帰ってきてこう横になった時になんか普通に寝れないというか、もう枕に頭乗せるとこうなんか痛いっていう感じで、肩こりのすごい悪化したような状況になるので。
それはね、
うん、
カメラマンが鍛えるしかないです。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、仕事でやってる人はやってるだけで鍛えられるっていう、話も聞きますけど、
うんうんうん、
仕事でやってる人も結構、なんていうんでしょうね、やっぱ体が資本だから、
うん、
それこそ、ウェイトトレーニングまで激しくはないにしても、
うん、
いや、こう、気にしてる人は気にしてるみたいです。
へぇ、そう
なんだ。やっぱり腕の筋肉とか、
うんうん、
長い間支えられないと、やっぱりダメなので、
うんうん、
まあ、そういうことをやってる人もいるかもしれないですし、古い話ですが、うん、前も話したかもしれないけど、ドモンケンとかは、カメラ構える練習をしたそうで。
はい、ああ。はいはいはい、はい、
当時結構重いカメラなので、
うん、
うん、そう、なんかやわらちゃんみたいですよね。やわらちゃんの練習を見るとなんかもうひたすら走ってきて、
うん、
走ったりなんかいろいろ動いた後に、
うん、
こう落ちてくる紙をパッと掴むとかそういう、
そう
練習してますけど、
うん、
それに近いことをドモンさんはやっていたようです。
なるほどね。はい、まあ、頑張って鍛えます。はい。で、視線入力って復活しないんですかね？
そうですね。僕も、なんかキャノンからアンケートあるたびに視線入力で書い、
うん、
出して、あとストラップの、引っ掛けるところを。
ああ、はいはいはい、はい。
書いてるんですけど、
うん、
両方ともずっと無視され続けています。
でも、使い勝手は良かったんでしょ？なんか変だって言ってたんだっけ？
まあ、いろいろですね。変だ、嫌だっていう人の方が結局多かったんじゃないでしょうかね。
ああ、そうなんだ。
そこは、使えた方なんですけど、使ってた方なんですけど。
うんうんうん。いや、なんか使ったことないから何とも言えないんだけど、
いや、まあ結構難しいかもしれないですけどね。
あ、そうなんだ。
結局構える姿勢が どんどん変わる撮影だと、
うん、
あのどうしても追い切れない時があるんで、
うんうんうん、
構える姿勢が変わっても目とあのカメラの関係を変えないようにこっちが気を使ってやらないといけないので、
うんうん、
それではちょっとイライラしちゃうかもしれないですけど。
へえ、そう。なんかね、あの、あんだけ AF のセンサーがついてるのに使い切れてないっていうのが。そう。で、動いたレースの時とかにこう変えるのって結構勇気がいるというか、
あ、
スパッと決まんないじゃないですか。
そうですね。
なんか、チコチコやって、あ、行き過ぎたとかなるので。
あ、まあ、かあのだからカメラ任せにしてもらって大丈夫ですよっていう、そういう設計思想になってい
って
でも実はいろいろなあの、ね、あのクレームがあったりしてますけれども、
あ、そうか、
いろんなことで、
うん、
それがあの必ずしも理想通りにいってないっていうのが現実ですから、
うん、
もう姿勢入力も使える、もうなんかフラッグシップ系だったら視線入力ともう使えますっていう風になった方が喜ぶ人もいるんじゃないかと、
うん、なんかぜひもう一度取り入れてほしいなっていうのがあるので、なんかそんな、なんですから僕が僕の妄想を全部一つにすると10から400で 2.8 のレンズがついててすごく軽くて完全防水で、リアルタイムに被写界深度が確認できる明るいファインダーがついてる視線入力のカメラがあったら、ちょっと頑張って買いたいなと思いますので、ね、もうキヤノンにこだわりません。レンズ変えなくてよくなるのでどこでもいいので作ってくれたらいいなと思います。はい、ということで、勝手な妄想話をお届けしましたが、皆さんどんな妄想をされるのでしょうか。こんなカメラが欲しいというのがあればメールで送っていただければご紹介したいと思います。ということで今回は好き勝手に妄想話をお届けしました。はい、お届けしましたのはハンスケと。
はい、ちょっと懐具合が苦しいので妄想も小さくなってしまったスノート。
はい、
明日は頑張って撮りたいと思います。高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。